聖書にある神の言葉に聞きます。ヨハネによる福音書第20章24節から29節です。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。イエスはトマスに言われた。私を見たから信じたのか。見ないのに信じる人は幸いである。今日の、与えられました聖書の箇所を読みました。たった今お読みしました聖書の箇所にはトマスという、人物が出てきます。この人はイエス様の弟子です。12人の一人であるように使徒と呼ばれる人たちの一人であります。そういう人でありながら、このトマスはしばしば疑い深いトマスっていうふうに呼ばれるんですね。ニックネームがついている、疑い深いトマスっていう、そういう名前で呼ばれる人なんです。実際トマスというと、疑い深い人だということを、疑いっていうこととトマスっていうのをくっつけて思い起こす人が、多い、と思います。私もそうですけれども、今日改めてちょっと立ち止まって、見つめ直したいんです。私もトマスの中にある種の疑い深さというものは、あるというのは分かります。しかし、こういう一言で、このトマスという人を言い表してなんか分かったように思うとしたら、ちょっとそれは違うんじゃないかということなんです。レッテルっていう言葉ありますよね。レッテルを貼るみたいな。人間っていい人とか悪い人とか、なんかあの人いい人悪い人、そしてあの人は優しい人とか、あの人は信仰深い人、あの人は疑い深い人っていうような感じで、何かこうある言葉で、短い一言の言葉で人間というものを言い切ろうとする、そういう癖を私たちってどこかで持っているものです。でもそういうことをすると、多くの場合人を見誤ってしまう、わけですね。人間ってそう単純なもんじゃないですよね。みんなやっぱある種の複雑さっていうのを人って誰もが持っております。で、ですから今日、確かに、彼はの疑い深さっていうのが言われるわけですし、それは私もある種のそういうものはここに伺うことはできるってことは認めますけれども、じゃあどういうふうにして疑い深い人なのかっていうことはちゃんと見ないといけないと思うし、そしてこの人をちょっとそういう、先入見みたいなものをちょっと一旦どかして見つめてみるってことが大事なことだと思います。さてこのトマスという人がこの福音書の中で出てくるのは、これが最初じゃないんです。 これまでももうすでに何回か登場してるんです。今日3回目です。ちょっと前に出てきたところを見てみたいんですが、一番最初に彼が登場するのは11章です。これはラザロの復活というのが語り始められるところで、イエス様はラザロが病気にかかって死んだということを聞きましてですね、このラザロのところに行こうとされるわけです。でもそこは危険なところだった。イエス様がピンチになるような場所だった。命の安全が保証されない場所だった、まあ、そこで、そのことが分かったときに、まあ、トマスという人が語った言葉が11章に出てきます。11章のそうですね、16節ですね、まあ、ここに、ディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言ったってあるんです。そして次に出てくるのを見たいと思います。次に出てくるのは14章です。14章でここはイエス様が弟子たちと別れて天に昇られるということを打ち明け始められる場面ですね。そして、天にはあなたたちの住まいがたくさんあるって、私それが備えられていると、そして用意ができたらあなたたちを迎え入れるっていうふうに言われた時のことでした。五節でトマスが言ったとあります。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうかと言ってます。それが2度目で、そして今日の箇所になるんです。これはバラバラのようでして、実はつながってます。このトマスの発言というのを追っていくと、このトマスという人の人となりが浮かび上がってくるように思います。トマスの発言にはいつも死が関わってます。だって一緒に死のうってではないかって、死を覚悟してるみたいなことを言うわけですよね最初。そしてその後は今度イエス様が天に昇られる、そして天には住まいがあるって言われた時に、そんなものある、あるとは思えないみたいにしてイエス様の言葉に真っ向から反抗してるわけです。でそれは分からない、私には分からないって言ってるわけです。それもこの箇所自身がよく、例えばキリスト教会では葬儀なんかに使われますよね。で葬儀なんかに読まれる箇所ですね。そこで死というものがここにも濃厚に出てきている。そして今日の箇所もそうじゃありませんか。イエス様が十字架の死ということでがあって、そして復活されたという話が弟子たちの口から語られているのを聞いて、私たちは主を見たという、他の弟子たち、トマスは先の日曜日にいませんでしたから、イースターの日にみんなが集まっている時にトマスだけはいなかったため、いなかったわけですが、それを他の弟子たちがトマスが戻ってくると喜んで話していて、それを聞いた時にトマスが言うんです。それが今日の箇所であります。25節、トマスの発言がそのまんま記されています。あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手を脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。手の釘跡を 見て、そしてそれ釘跡に指を入れて、そしてその脇にまで手を差し込んでみなければ、分かんない、信じない、私は決して信じない、そう言ってるんです。それがトマスという人なんです。こう見ていくと気づかされることは、単純に疑い深い人って言えないですよ。どうも疑い深い人って言うと、疑うっていうとなんかね、中間でこうどっちつこうかなって迷ってるみたいなとこあるじゃないですか。でもトマスは違うところがありますよね。結 もう逆の方に触れてるんですよ、ちゃんと。疑ってるっていうよりは非常に強固な確信を持ってます、信念を持ってます。それはどういう信念かというと、はっきりします、死んだら終わりってことです。人間は死んだら終わり、死んだらすぐそこで終わりという信念です。死は終わり、すべての終わりという信念です。そしてその信念を彼はずっと貫いてです、ここまで。そういう人なんですね。で、まあ、ずっと変わらないんですよ、イエス様と一緒にいながらね。イエス様の奇跡とかね、イエス様のなさったこと、イエス様の言葉、ずっとここまでね、一緒に歩んできて、イエス様と一緒にいながら変わんないで、ここまで来ている人なんです。超頑固な人です、言っちゃえば。で、そのそしてそのこのあのトマスの頑固さとか、そういうようなものは、強固さみたいなものは、実は人間の中に奥深くにあるものを物語っているわけですね。そしてね、でももう一つ、ちょっとトマスけなしてばっかりですから、ちょっと褒めますね。私は魅力的な人だと思います。正直言って好きです、こんな人。彼は正直です。彼は自分の心の内にあるものを率直に語ります。イエス様に対してもそうです。信じたふりみたいなことはしない分かったふりみたいなこともしない。分かんないことは分かんない、分かりません、信じれませんって、いや決して信じないっていうのはちょっと問題あるんですけどね。だけど、そういう姿をとってることも事実ですね。で、私はこういうトマスって、そういう一面っていうのもとても大事なことなんだと思うんですね、人間にとって。で、私たちはなんかちょっといい加減にしちゃう。でもトマスはそういうことをいい加減にしない人なんです。そしてこのトマスが語っている言葉も深いと思います。自分の目で見、自分の手で触らないと決して信じないって言ってるんです、彼は。これはね、結構批判されること多いですよね。実証主義とか、要するに自分でこう確かめないと信じないみたいな。確かにそうです。だけどもう一方で言うと、自分で信じないと信仰ってダメなんですよ。人の信じてるのを自分で信じるってことにはできないですよ。自分で信じないと、自分が信じないと信仰ってダメなんですよね。自分で納得する。で、信仰ってのは結構そういう意味で秘められたことでありますし、人格的なことですね。自分っていうのはちゃんと保証されてるんですよ。で、そしてその自分っていうものをトマスは大事にしている。これは正しい。そして彼はイエス・キリストっていうこの方のことを手で触れ、目で見、手で触れ、手を差し入れって、非常になんていうかってちょっとグロテスクでもあるんですけど、そういうことができる方としてだというふうに、こうなんつうのかな、覚えてるんですよ。ヨハネの手紙ってありましたね。その最初のところにこんな言葉が、一番最初の一章一節にこういう言葉が、第一の手紙ですが語られています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、 目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。イエス様っていうの救いとかっていうのは夢物語じゃないんです。これイエス様のことなんです。手で触れたもの、目で見たもの、夢物語じゃないんです。体持ったものなんですね。イエスの復活っていうのもそうなんです。夢で亡霊のようにイエス様が現れて復活してたんだよっていう話じゃないんです。トマスもそういうふうに、このトマスの言葉からもそういう信仰っていうのを伺うことができる。私はそのこともとても大事なことだと思います。そういうトマスが言ってることを全部否定する必要はないってことです。トマスね、いいところもあります。もちろんそしてちょっと困ったところもありますね。でこのここを読むたびに私が素朴に、なんつうのかな、なんて言ったらいいかな、思うことがあるんですよ。まあ、こんなこと言っていいのかなと思うんですけど、あ、こんな人もイエス様の弟子で居続けれたんだみたいな思うんですよ。イエス様はこの信じない、分かんないって言い続ける、言い続けていたトマスを放り出さない。まあ、弟子たちもそうですよね。私は決して信じないって言われて、もうお前仲間外れだみたいにしてないんです。次の日曜日ちゃんと迎え入れて一緒にいるんですよ。これなんかね、ホッとするんですよ。教会ってでもどうあるべきなのかなみたいな。強い人、私は信じる、私は信じますって強い人だけが来てる場所はないんですよね。信じない、私は決して信じない、私は信じれない、私は分かんないっていう人がいていいんです。そういう教会の最初の姿がここにはあります。いずれにしてもトマスがトマスは死で終わるという強い信念を崩さないままイエス様の弟子であり続けてるんですよ。でそして、まあ、トマスが居続けてるっていうのもトマスの中に、まあ、何かあるんですよね。トマスは去らないんです。トマスの側もそういう信じないで分かんないからもうどっかに行こうかっていうふうになったわけじゃなくて、やっぱり居続けている。そこにトマスの内なる自分でも気づいていない何かがあった、求めがあった、あるいはそれ以上に神様ご自身の導きがそこにあった、そう言えるでしょう。そして今日私たちが何よりも目を留めるべきなのは、このトマスにイエス様がどうなさってるかってことなんです。復活されたイエス様が何してるかってことです。今日の箇所の前にはイエス様はよみがえられた日曜日のイースターの日の夕方、弟子たちに姿を現されました。その時に平安あれ、シャロームと言われて挨拶をされて、弟子たちの部屋の中に入ってこられて、そして語りかけました。でもその時トマスがいなかった。そして8日の後とありますが、これは1週間後、足掛け8日ということで、1週間後のまた日曜日ということです。日曜日に今度はトマスがそこに一緒にいたところにイエス様が来られたってですね。そして同じように弟子たちは戸を閉めていた。そこにイエス様が入って来られて、あなた方に平和があるようにって、前の週と同じようにシャロームって挨拶をされ、呼びかけられて入って来られた。そしてトマスに呼びかけられています。この時イエス様は 部屋に入ってこられて、イエス様は弟子たちを見つつ、でもイエス様の目のイエス様の眼差しはこのトマスに向けられていました。ひたすら。そしてイエス様の言葉もこの時はトマスに向けられていました。そしてイエス様がおっしゃった言葉が、まあ、あなたは復活が信じられないようだねみたいな、私が復活したのは信じられないんだね、あなたが言ってた通り自分の目で見て自分の手で触って、あなたの指を私の手に入れて、あなたの脇にあなたの手を入れて確かめてみなさい。そうしたらどうだ、あなたが言ってた通りにしてみたらどうだとおっしゃったわけです。この時は一直線にこのトマスなんですね。信じれないトマス、問題のあるトマス、弟子たちの中で疑い深いって、まあ、いろんな意味で疑い深いトマスのところにイエス様が来られた。トマスのためにこの時来られてるんです。ある人こう言いました。イエス様にとってトマスはずっと心にかかっていた、トマスのために祈っていた、そういう人物だった。イエス様はいつもトマスのために祈っておられたに違いないって言うんですね。私もそうだと思います。そしてイエス様はトマスという人がどういう人なのかよく分かっておられました。ずっとずっと、そして今までの家庭プロセス、彼の人生、彼の一番深いところにあるものをよくご存知でした。そしてこのトマスをこの時目指してこられて、私が復活したことを信じなさいと言われるんです。そして信じないものにならないで信じるものになりなさいと語りかけられたわけです。すっごいことですよ。イエス様は彼が信じないものだ、信じないって言ってるってことを知ってんです。信じないって言ってる。そのトマスめがけてやって来られて復活したイエス様は、トマスめがけてやって来られて、このトマスに信じろって言われるわけですよね。ああ信じないのか、ああそうですかってないです。これがイエス様っていう方なんですね。これが復活ってことなんです。竹森正一という、私がずっとあるこうお会いしたことないんですけど、尊敬し続けてきた神学者であり牧師である、また神学の、まあ、教師でもあった、非常に優れた説教者がいます。この人の説教集がありまして、この箇所の説教が残されています。我が主よ我が神よという大の説教です。そしてそのこの箇所の説教の中で竹森先生がこの説教の中でこんな言葉を言われるんです。この時のイエス様について、並々ならぬ、あ、ごめんなさい、シュエスの心は大変に激しかったと思いました。この時のイエス様の心は大変に激しかったと思いました。この戸を閉じたところに入ってきてトマスにめがけて来られるイエス様は、の心は大変激しかった。この激しかったって言葉に私はなんか打たれました。 でもそうだと思うんですよ。で、竹森先生はこんなこと言われるんです。戸を閉めて閉じこもっているところにイエス様が入ってこられたとある。私たちは、まあ、復活されたイエス様なんだから、これをなんか当たり前のようにどこかで思う。復活された新しい体を持っておられるんだから、そういう扉を突き抜けてこられるっていうのは当たり前のように思うかもしれない。だけど竹森先生はそうじゃないと思うと。そうじゃないんだと。当たり前のことじゃないんだ。このことはイエス様の並々ならぬ熱意を意味してるんだって言われるんです。要するに激しさがそこにあるんだって言うんです。イエス様のこう何としてもの思いみたいな、何とかして信じるものにしたいっていう、こうイエス様の並々ならぬそういう熱意ですね。それがこういう壁この突き抜けてやってくるっていうことの中にあるんだとおっしゃる。そしてそれはこのイエス様の思いは私を見なさい、触れたければ触れてみろ、傷に手を入れてみろ、脇に手を差し入れてみろと言われるこの言葉の中にも表れていますね。イエス様は自分が言うなればどんな目にあったっていいんです。どんな自分が蔑まれてもいいんです。どんなに自分が疑われようがそんなことは関係ない、どうか信じてほしいみたいな、そういうことなんです。イエス様にとったら何をしてでもいいからとにかく信じてほしいって、信じるってことがイエス様にとってはやっぱり一番強いことなんです。そういうイエス様の姿が今日の聖書の箇所で描かれているんです。しかもそれを固く間に拒み続けていた人が復活されたイエス様によって変えられるんです。今までダメだったんですけどね、まあ彼自身どうにもならなかったんですよね。だけどこのイエス様によって語りかけられた時、彼が新しくされるんです。イエス・キリストの言葉によって、御言葉によって、復活されたイエス様によって、信じないものにならないで信じるものになりなさい。これは、まあ、この言葉が語られたところでトマスのこれまでの人生が決定的な地点で爆発してしまったというか、そういうことだと私は思います。ここまでの彼の歩みがあったけど、さっき見ましたよね。ずっと信じない、信じない、分かんない、信じない、分かんないみたいな、ずっと続けてたのが復活されたイエス様によってグッグッドーってなっちゃうみたいな、断絶するというか、これまでの彼の歩みが、そういうことが起こってるわけなんです。そしてトマスが言うんです。私の主、私の神よって。これは最も美しい信仰告白の言葉だと言われます。最も短く最も美しい信仰の告白の言葉だ。私の主、私の神よ。それをこの弱さを持ったトマスが、疑い深いトマスが語るに至った、するに至った。そしてそれがここに残されているんです。それがイエス様によってなされた、そういう出来事なんです。で、私たちは復活っていうと信じられない、復活なんてつまずき、復活さえ語られなければ信じやすいのにとか、復活以外のことは信じやすいよねとか思う。でも聖書の語り方は違うんです。復活が信じないものを信じるものにするんです。復活があったから信じないものが信じるものになるんです。見ないで信じる幸いの中に生き始める、そういうことが起こるんです。 ヨハネの黙示録の中に戸の外に立ってノックして叩いているイエス様の姿が書かれています。私が戸を叩いている、あなたの心の扉を叩いている、だからその扉を開けて私を迎え入れなさい。そういうイエス様は、私たちはやっぱり信じるものになりなさいって、やっぱり今も変わらず呼びかけておられるんですね。イエス様にとって私たちが信じるものになるということこそが、イエス様のこう生涯、地上のご生涯のすべてがそこにかかってる、かかってる。イエス様がそういう方だから私たちは信じる、信じるものにされるんです。ボンヘッファーというドイツの神学者で、ナチに抵抗した人がいますが、若くして殉教した人ですが、この箇所について非常に素晴らしい目想を記し残しておられます。ディードリヒ・ボンヘッファーですね。このボンヘッファーがはトマスがこの時、こういう問題があるんです。トマスがこうやって言われて、私の傷跡を見て 手に指を差し入れ、脇に手を差し入れてみろと言われて、トマスがどうしたかっていう問題が、あるんですね。何も書かれてないでしょ、どうしたかってことは。でもボンヘッファーは言うんです。そんなこともどうでもいいことだと。書かれてないね、それはどうでもいいことだと。どっちか分かんないんです。ある人はもしかしたら触れたかもしれない、いやそんなこと絶対しなかったっていう人もいます。でボンヘッファーはそんなことどうでもいいって、ただ一つはっきりしていることがある。トマスはこの時、この時から手で触れ、目で見る、目で見る、目で見て、手で触れるっていうことの確かさを失ったんだと。こうそういうふうに言うんです。私たちは、生きてる時に地上の人生を送っていると、やっぱり人生重ねていくと、これ確かだなと思っていたものが実は確かじゃないってことを経験していくことはありませんか。それはお金であったり、地位であったり、人間関係であったり、実にさまざまですが、健康だったりね、自分の、気づいてきたものだったり、そういうものがこう確かだなと思ってたものが、人生の歩みっていうのは崩されていくんです。ガタガタと、そしてこれは今のこの世界もそうですよね。確かだと思っていたものが次々壊されていくっていうことがずっと、歴史の中で続いていますね。でそういうものの中で、実は今日の聖書の箇所ってあるんですよ。確かなものってトマスにとっては手で触れたり目で見るものだったのが、このイエス・キリストの復活っていうことにおいて、彼はもう手で触れるとか目で見るとか、そういうことの確かさにはもう生きるってことをしなくなった。それを超えたところに確かさを求めるようになった。それがイエス様という方だなんだと。でこのね、私これだと思うんですよ。確かなものってないんですよ、人生の中で。でもね、確かなものっていうのはここなんです。イエス様が 私たちの罪のために十字架にかかって傷を受けてくださって、血を流してくださって、そして復活してくださったこと、命によみがえられたこと、そこなんです。これは奪われないですよ。何があっても死を超えて、で復活っていうと私たちはなんか復活っていうとこれこそ確かなものだと、いうことに気づくってことが、ここにこのイエス・キリストというこのお方、この方に、この方の愛、この方の恵み、そこに私たちの人生が本当に確かなものとして存在するってことがある。だから言われるんです、最後にイエス様は。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。やっぱり信じるなんですよ。信じるっていうことが幸いなんです。で、トマスは、ここで見たんじゃないか、私たちは主を見たって、やっぱりイエス様と会って見てるんじゃない、そして他の弟子たちもマリアもみんな私たちは主を見た、主を見たって言ってるじゃないか、見れた人は幸いだよねって見ない、私たちは見れないから幸いじゃないみたいに思っちゃう。だけどヨハネ福音書はここで言うんです、実は私たちに向かって言ってるんです、そうじゃないよって。信じることに招かれているのは私たちも同じだ。イエス・キリストは私たちに対しても同じようにしてくださる。私たちにも同じように語りかけておられる。信じないものにならないで信じるものになりなさい。見ないで信じる人は幸いである。信じることに生きようと。ここに確かさがある。目で見て手で触ることの中に、そういうものの中に確かさがあるんじゃなくってっておっしゃるんです。そしてそれを頑固な申しで全てが終わりってどこかで心の中に思っている私たちに向かってイエス様は語りかけておられるんです。私牧師してるとね、やっぱ聞くんですよ、死んだらそれで終わりっていう言葉を。特にいろんな場面で聞きますね、その結局そういうことに意味する言葉をやっぱり入ってくるところがあるんです。でもそういう中でイエス様って語っておられるんですね、そうじゃないって。でね、復活のこの信仰なんですけど、この復活っていうのはなんか強い信仰が強い人のだけが信じれることじゃないんです。信仰の強い人のためにあるものじゃないんです。そうじゃなくって、この復活っていうのは弱くってが固くなで頑固でどうしようもなくって信じれなくって分かりにくい、そういう人のために与えられたものなんだっていうことをイエス様はここで私たちに明らかにしてくださっています。だから私たちのようなものがこの復活っていうのを本当に必要としてるんですよね。そういうものなんです。すっごい信仰深い人だけが信じれる信仰とか、一段高い信仰とかっていうのじゃないんです。これがあるから、信じないものが信じるものにされる。見ないで信じることの中に生きれる。そういう幸いに私たちは今日も招かれています。お祈りします。主イエス・キリストの父なる御神様、イエス・キリストは昨日も今日も変わることのないお方です。今日も私たちに、日曜日の朝を迎えた私たちに語りかけておられます。私たちも本当に頑なな もところを持つものであります。疑い深さを持つものであります。でもそんな私たちをめがけてあなたは来てくださり復活してくださって呼びかけておられます。信じるものになりなさいと、この言葉を受け止めて聖霊の導きの中で受け止めて歩みます。信じるものとして生きていきます。我が主よ我が神よとイエス様のことを呼びながら生きます、歩みます。どうぞ私たちを支えてください。キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。